金婚金婚金婚金婚
ハロプロ男子校ワンセブン、
はい、というわけで始まりましたハロプロ男子校ワンセブン第111回目、
はい、
本日の出席メンバーは、
はい、出席の1番、直人、
出席番号2番、宮本坊太郎と、
出席番号3番、まこっちです。
はい、本日の1曲は私、宮本でお送りいたします。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、という当たり障りのないオープニングを始めたところで、
ちょっと久しぶりですよね。
ちょっと久しぶりなんで、NG 出しましたけど、相澤さんがね、ワンシックスって言ったんです
よ。そうですね。
タイムスリップ
した。かわいい、かわいいミス。
5月11日、今日。
はい。
ワンシックスの頃はね、まさかそんな、クルーがお芝居の道に行ってね、レンドラヒロインになるとは思ってませんでしたよ、
ね。そう、レンドラヒロインになるまでに。
いずれね。
いずれね。
いや
約1ヶ月半ぶり、
いろいろありましたね。
6週間ぶりぐらい。
ちょっと会えちゃってすみません、
ちょっとあれですよ。だからドゥーでもいい大賞もね、本当は発表しなきゃいけないんですけど、
ちょっとドゥーでもよくないの。
そうですね、いろいろありましたので何からいきましょうか。
いや、それはもうドゥーのことじゃないですか。
そうですね、
もうこのニュースを聞いた時、真っ先に、あ、収録しないと、相澤さんは大丈夫か
4月の29だったかな、なんかそんな。
ああ、それぐらいだね、確か、
ね、うん、ゴールデンウィークの入る日とか、そういうことだよね、多分ね。
そうだね。
僕は奥さんから LINE をもらって、ドゥーが卒業だっつって、
あ
ー、バーって調べたら、
スマホを取り
寄せてリアルタイム検索で工藤遥かで検索した。
そうだ、コンサートの MC で話して、うん、まあ、オタがツイートかなんかしてっていう感じかな。
そういう広まり方ですよね。まあ、
ドゥー推しで知られる相澤さんです。
そうですね。
その最初のファーストインプレッションというか、第一歩を聞いて、まずどう思い、ドゥー思いました。
いや、まずやっぱりね、まずっていうか、なんかあれかな、あ、もう今年もこういうことかみたいな。なんか去年っていうか、2016年俺メロン記念日っていうか、柴田あゆみさんがその卒業っていうかね、引退のこのライブがあって、で、まあ、もうドゥーだな、次はいよいよドゥーに本格的にちょっと一本で絞んなきゃいけないってなってた。
あ、別にでもドゥーやめないから。
まあそうなんだけど、
全然できるんですよ。
引退ではない
な、
むしろこれからでしょ。
まあ、まあ、でも応援の仕方は変わるよね。
変わるね。まあだから、あとね、
変わるのかね。
いや、
ドゥーに関しては変わんないんじゃない。
相澤さんはその握手券を100万円ぐらい、
つむけの人だったつむけの人だったからね。
接続イベントがなくなっちゃうからね。
そういう押し方はできない。
鍵締めにこだわる。
まあでもあれかな、どっちかっていうと俺だからさ、もうその最初にだからツイート読んだ時に、卒業プラスなんか女優への道を進むっていうことももうパッて分かったから、まあまあしょうがそれはもうそういうもんじゃんっていう思ったけど、まず真っ先にやっぱあれかな、モーニング娘。のことが心配になるというか、心配になるというか、結局そのさ、工藤遥香さんってさ、割と現メンバーの中ではまあ、対外的つとなんだけど、美少女担当ではあったわけじゃないです
か。プロアクティブ面ね。
そう
今つい自分で言うなって言いそうなんだけど、自分じゃない
で、なんかほら M ステとか出たらさ、この美少女誰だみたいなさ、そういうこと延々やるわけじゃん。
やるね、
みんなが。で、まあ、実際それで外から連れて来れるこれからそういうことをちゃんとする人だと思ってたから、まあ、そこはちょっとなんかっていうのと、あとまあやっぱ10期の特にその、石田佐藤の2人のこうメンタルを今後ちょっと本当に 気をつけなきゃ気をつけなきゃそれが心配になったね、うん、すぐさま。
なるほど、
うん、みんな大丈夫なのかなっていう感じだったかな、うん、まあねしょうがないですよねこれは。でもなんか、うん、すぐさまそれで夢を追っかける工藤遥を応援しますって
ならない
とはなったかな。だな
ぁ、それは残念だっていう、
うん、ちょっとやっぱね、うん、もうあの推しだから、推しって結局さそのメンバーの言葉が最も何よりも最優先されるって俺は思ってるんですよ、うん、あのこの間さ橋本七海さんが、
うん、
あのなんか文春くらってたんじゃないですか、うん、で記事読みましたと、うんうん、でもまあ記事読んだ限りまあまあ別にね、まあやもしやってたとしてもこの記事でやってたとはなんないなみたいな
感じ
はあったよね。まあそれその大人の筋は通ってるなみたいな、
うん、あごめん何があったの。
あ要はそう橋本七海さんって辞めてるじゃないですか、うん、あの妹あの弟のなんか世話も終わったから、うん、
あ借金解消は
そうそうそうで辞めますと。で文春でその要はソニーミュージックの、まあ、偉い人の、うん、とのツーショットが一応撮られたっていう、うん、まあ文春的に言えばそうなんだけど、うん、それはまあ要はいろいろ飯を食ってるのは食ってるんだと思うんだけど、うんうん、で送ってるんですよ、橋本さんが住んでるマンションに、うん、そのソニーミュージックの偉いさんが送って、うん、で5分ぐらいして出てくるみたいな、
うん、
こうとこ撮られてるわけ、
うん、
でそれは何でかっていうとまあ、曰くやっぱストーキング的なこともあったから、うん、マンションの入り口だけじゃなくてエレベーターホールまで送って帰るっていうのがまあ仕事としてそれやってます、
うん、5分で終わって超早漏だったって
言ってましたね。だからその可能性もあるよ、なくはないけどまあまあそう言ってるんだからそうでしょうって話じゃない、
うん、
でさ結構さそれの文春が出た時にあなんか結構飛ばしちゃうんだけどもう貼ってツーショット撮れたから、うん、まあ記事にせざるを得ないというか、うん、もっと本当はさエロい写真を撮りたかったんだと思うんだけど、
う
ん、
そう
だ
ね。
まあ取れなかったから記事にしましたと。
ももちを張ったけど結局血の見たもん。
そうそのパターンそのパターン。だそれでさその、まあ、文春に上がるのはいいんだけどさ、うん、それでその後だから橋本さんがその何メッセージを出さざるを得ないことになっちゃったんだよね。その、うん、要は乃木坂ファンみたいな人がさ、うん、やっぱ結局やってんだろみたいな、うん、そうなっちゃうから。でなんかそのコメントとかもさ。結構切ないというか最後にコメント自分のブログとかそういうのが最後の言葉にしたかったけどこういう形でこう出すのはなんか本当に辛いけどみたいなでお母さんに声かけられたらもなんかしんどかったみたいなさ、
うん、
まあそれがさどこまでさそのソニーミュージックだなんだ大人がさ書いてくれとかコメント出してくれって言ったかどうかは別として、うん、それ言われちゃったらもうさすんませんみたいなもんじゃん、
うん
と俺は思うわけ。
もう引退後なの。
5、
うんうん、
だまあ一般人なんですよ、
うん、まあそれはそう今の聞いた話で考えるちょっと気の毒ですね。
俺は気の毒だなって思うのね、うん、でもそれをさらになんかさそのコメントに対してさ、うん、どこまで本当のファンなのか分かんないけどさその乃木坂のファン辞めますみたいな、 なんかこんな大人からこんな言わされるの嫌だとかさ、
うん、
なんかそのさらにさいや本当にやってないんだとしたらこんな言い方にはならないとかさ、
うん、
いやそのさそんなこと言い出したら切れないじゃんっていうさ。
そうね、
うんうん、もう本人がそう言ってんだからもうしょうがねえじゃんっていう話じゃん。プレスでやってたって言われりゃもうプレスでやってたとしか言いようがねえよっていうのが、
まあでも、うん、それに対して言いようがねえよっていうのも結構同じことなんだよってちょっと思う。
どういうこと？
何とでも言えるじゃんと何とでも想像できるじゃんっていうのと一緒で、
うん、
あれを信じろよっていうのも結構同じようなことを言ってることだと思うのよ。言ってる内容が逆なだけで立場としてはまあ、うん、変わらないと思うのね。
あまあね、
だからもうしょうがないとしか言いようがないんだよね、そういう人たちがいるっていうの
は、うん、まあね、まあそうだね、
そうそうそうそうそう、だからあいつらクソだっていうのはちょっと言い過ぎかなって気がする。
まあクソだとは思わないけど、
それはおかしいぞとは言えないなって俺は思う。
うん、
しょうがないね、やっぱそのスキャンダルが出た時に、うん、いろんな反応があるっていうのはもう本当仕方ないことだって、うん、辞めるっていうやつが、ファン辞めるっていうやつがいたりとか、アンチになってクソほど叩くようなやつがいるのはもう仕方ないと、
うん、
いう気がするんだよね。だそいつらに対してどうこう言うってこと自体が結構ナンセンスなのかなって気が俺はしちゃって、
まあな、まあでもさ、それは別にさ、そいつらに直せとかそういうんじゃなくてさ、うん、そのなんつうの、なんつうの、な、別に
そんな、まあ、そんなこと言わなくてもいいじゃん的なね、
うん、っていうかその、うん、
まあ、もう一つ前のレイヤーのそもそも論で文春のクソがみたいな、そういう議論もあるよね。
あ、まあ、そん
な
も
の、
ね、
そんなも、あの、なんだ、
それをニュースにしやがって
そう、ね、無理やりそういうものを作るなっていう、
うん、まあね、
で、まあ、何の話
だっけ。要はそのさ、結局、うん、信じれるものっていうのを最優先に、俺はメンバーの声っていうものを割と大事にしてるってことなんで、うん、それはその裏の理由がどうあれ、うん、表にその言葉を出すっていうことは、
うん、それはそう、
もうそこが最優先に信じるべきものだと思ってるから、うん、その何、女優になりたいっていう夢があるって言って、まあ、辞めるというかね、アイドルをハロープロジェクト卒業するんだから、
う
ん、もうそれはもうそういうもんだ、
そう
だろう、ね、うん、それに対してどうこう言うとかはさ、うん、もうダメだと、うん、いうのが俺の中の、
うん、
あるね、正解なのよ、
うん、
でもやっぱそうなれない。
え、そうなの。
こうどっかでね、 もちろん応援するのは、応援するのは応援するんで当たり前なんだけど、うん、あ、そうかでもなっていうところやっぱあるかな。
なるほど、
ね、なんかね、
素直な気持ちを言うと、
うん、まあ、あの正直やっぱり、
やめないでほしいってことだよね。
早すぎるんじゃないかなっていうのは思うかな。まあだからそれもだから全然あれなんですよ、だからやめるなとかじゃなくて、
まあね、
17歳かとかね、
17歳と25歳がね、もう今ターニングポイントになっちゃ
って、逆に久保さんなんかね、あの女優を目指すんだったら手遅れになると思ってたから、
そうだ
ね、まあそれ言ってもね、
うん、まあ正しい、
間違いないと思う
んだよね。
まあ要はだから真野ちゃんって今も26なのよ、うん、で朝ドラの最終とか結構何回も行ってる説がね、
うん、
あるの、2、3回行ってるけど、やっぱもうその時で24とか、だからなかなか難しいみたいな、それが19ぐらいだったらいけそうだろうみたいなのも言われてるわけよ、う
ん、なるほど。
で朝ドラって18歳から受けられるのね、オーディション。
なるほど、
うん、高校卒業する年から。
へえ、そうなんだ。
撮影の労働基準法的な問題があるから、拘束時間が長いから、
期間も長いし、
そう、深夜の仕事が入るから、
うわ、
なん
だよ。いやだからさ、
そのタイミングとしてはもう
そのさ、具体的なそういう話を聞くとさ絶対さ卒業した方がいい。
そうそうそうそう、だから
女優さんも言ってたから、早ければ早い方がいいし、まあ、言ったら事務所もね、その喧嘩しない程度でちゃんと強いところを選ぶっていうのもまあ道だよなとは思うんだけどね。
多分でも工藤さんは俺アップフロントのままでやると思うけど、
うん、なんか俺もそんな気がするな、なんかっていうか
新セクションっていうのは工藤さんと矢島さんのセクションだと俺は想像しているから、うん、
まああと強い事務所に移ったら移ったってまたそこの中での生き残りだったり優先順位の問題もあるから結構しんどい道ではあるんだよね、うん、
フロントはその俳優ドラマ部門、女優ドラマ部門を強化したい、
うん、そうだ、その
あるんだろうね、
うん、真野ちゃんが今もうジャストプロで、
うん、
事務所的にはアップフロントグループだけどもうほぼ外ぐらいな感じなので、うん、ちょっと離れてる立ち位置なの、うん、真野ちゃんって。だから真野ちゃんに下につけるとなったら、うん、いう感じじゃないと思うのか、
うん、なるほどね。
まあまあバーターぐらいはあるかもしれないけどね、真野ちゃんと工藤遥のバーターぐらいは、
うん、
そういう意味で工藤遥いや、給湯卒業した、卒業す、あ、解散した後の矢島さんや中島さんを軸に、
なるほど、
まあ、その3人を軸に女優部門をちょっと営業頑張って、
うん、
で、清野桃姫と高瀬くるみさんが 新しいセクションデビューするっつってるから、だからそれがそっちに入れたら、まあ、なんとなくしっくりくるなっていう。
うん、そうだね。
で、工藤さんは映像って言ってるからね。
あ、そうなんだ。舞台じゃないんだ。
舞台じゃない。映像、ドラマや映画って言ってるから。
そうなんだよな。
だからそこはもう異現状無理なわけで、ハップロンドで映像やりたいなんて。でも営業するかも強化するかっていうことだと思うから。
うん。
朝ドラですよ。朝ドラがっつり狙ってると思うけどね。まあ、本人も言ってたけどね。朝ドラやりたいっつって。
あの水泳でオリンピック目指したいと同じくらいのね感じで言ってたからね。
いやだからそれもさ、そういう風に
実現するでしょ。
なるとさ、
まあでもリアリティあると思うよ。
うん。朝ドラに関しては
、朝ドラに関してはめっちゃあると思う。ただまあ
オリンピックよりはずっとある現実。
まあなんか声だね。声と刃、それだけ
だ、ね。ああそうだね、うん。そこがどう評価される。
刃は直すべき。で声はもう仕方ないよね。
もうそれは生まれ持っての
キャラクターとして認めてもらうしかないと思う。
そうね、
だからね、直すべきだね。
うん、
メイメイも直すって言ってたしね、
うん、
もう直したんじゃないの。
直したっぽいけどね、うん、なんかね。
朝ドラって何役ってこと、うん、主役じゃないでしょ。
主役だよ。
主役を狙ってんの。
主役は、もちろんオーディションは主役だしさ、それでまあ違う、あの他の役に持ってかれることはあると思うけど。
なるほどな。
朝ドラだよ、全然朝ドラでしょ、完全に二十歳まで。
朝ドラ主役か。
最初から脇では狙わないでしょ。
まあね、あの最初に脇の役、友達役で出てから、その1年後にあのヒロインっていうパターンが結構多いから、まあそれはあるかもしれないけどね。
なんか遠いところに行っちゃうな。
何目線だ。
いやもう朝ドラだよ、もう朝ドラ行ってくれって感じだよ、本当に。ハロープロジェクトのためにって。本人も言ってるしね、そのね、元モーニング娘。っていうのをどうにかこうつなげていきたいみたいな。
そうだよな、だからそうだよな。いや絶対その方がいいんだよな。だから本当にあれだと思う、もうあの感覚としてはやっぱり娘を心配してる親の気持ちなんだと思うね。俺だからそのも考えたら、だから17歳か18歳になる時にで、俺の自分の娘が17、8ぐらいでそう言い出したらどうするかって考えたら、いやとりあえず大学ぐらい行っといた方がいいんじゃないみたいなことも言うなって思うし、うん、でもそれもでも、いや大学行くなら行くで、やっぱ年齢的なね、もう関わってくるから、夢を叶えるためにはそうじゃない方がいいんだよな。
何を言ってる
んだ。だからやっぱ俺もその要は大学行かないでこの世界に入ってるのが最初だから、それもやっぱり大学行ってからだと遅いって思ってたし、そっか、俺の親もやっぱそういう気持ちだったのかみたいな。そういうところまで行くよね。
あった出会った頃の相沢さんと
は、まあ、もう大学生って全然ないですよ。高校卒業して仕事始める前ぐらいじゃない。多分そうね。だからもちろん応援するん、
いやもう今よりもっと工藤遥に会える機会が増えるかもしれない。
いやそれは思うよ。だからそのどっちかずっとさ近いその仕事上で言うとさ、今別にもう全く接点とか 100% ないけど、そのね、演技とか芝居の方がまだ、じゃあ俺も頑張って脚本の勉強をするみたいなパターンもあるからね。
不純だな。絶対使わせないよ。そこはもう、ね、絶対ダメなやつで。
だからそれずっと内緒にするよ。だからその偉い人には、
偉い人にバレたらすぐ切られる。一番ダメなやつ。
相棒の脚本を書く人ぐらいまで
ね。ああそうね、マナさんね。
確かにな、相棒な、相棒あるんじゃない。でも出るとか、
ね、相棒になっちゃうよね、
新相棒。
すごいいじめに似合うかもしれないけど、いびり
初の女性相棒。
そう、はるかさんね、
今のところね、これまでのなんていうか評価というかスキルというか、舞台で花開いたものだけどね、
うんうん、だね、
テレビの演技もこれから磨いていってもらって、ね、やっぱファルスが本当ターニングポイントだったんだね。
まあ本当そうだと思うよ。やっぱ
あれすごかったもんな、うん、
そうだよな。
まあ、かといってまあ舞台女優になりますっていうのもね、なんか広がりがないもんね。
まあね、別にそれ卒業してからでいいからね、普通にあのモーニング娘。の、
うん、
別に途中17歳で辞めて転身するっていうんじゃなくてさ、うん、満期で卒業して
そう
でいいからね、それだったらね、うん、
ガキさんのパターン、
そう、高橋愛さんとかガキさんとかみんなそのパターンだからね。
小川誠さんもシンデレラとか
ね、そうそう、やつだね、子供向けのね、うん、須藤真央さんとかもそうだしさ、
うん、いやー、
そうね、前田敦子と同じ理由で辞めるんだよ。
ああそういうことか。
前田敦子や大島優子と同じ理由で辞めるんだ。
すげえ大変じゃんじゃん。
いやそうだよ。
本当に大変じゃん。前田敦子でも成功してないんだからね。
まあね、
成功してないっていうと
微妙な感じだよね。そう、
結局あれだよね、もう女優さんもそうですけど、運というか当たり役に、ね、
そう
恵まれるかどうかですごく大きいから
ね。作品に恵まれるかどうか、
だから本当そうなんだよな。だからやっぱ両方とか無理なんだよね。
そう、
結局その
あとだから単純にスケジュール的にもう映像をやるとなったら、まあね、多分モーニング娘。
あとでもさ、その要はモーニング、そのさ、でも前田敦子も大島優子もそうなんだけどさ、結局 あそこの位置まで行っちゃってからやめるとさ、うん、どうしても AKB のっていうイメージがつくじゃない、ね、特に前田敦子とかそうだと思うんだけど、うん、ま
あ、それで損してる
部分もあるんだよね。
得してる部分もあるし損してる部分もある、うん、早見あかりに近いかもしれない、
う
ん、
それ
も。
そうね、ああそうだ
よね、まだももクロのっていう
前の、ね、
前にやめて、
だからそうだ、やっぱこのタイミングじゃないとダメなんだよな。
そうだから早見あかりも結局やめてから2年か3年ぐらいかかってやったはず、
う
ん
うん、そうだね、
あの朝ドラ出たぐらいの感じでしょ、うん、でまだヒロインにはなってない、
うん、
だからそのタイミングがだから真野ちゃんだったら26、27になってたわけ、
うん、
3年遅いみたいなね。
まあね、でも真野ちゃんは何だろう、まあ朝ドラはねそういうタイミング的にあれだったけど、逆にあの年齢だからこそさ、そのまあそのシオンのとかから、まああれが別にきっかけとはだとまあ断言はできないけど、まあ
さ、エスパ
ああいう、そうエスパとかいわゆる、
まあね、ちょっとエロいやつとかもね、そうそうそう、大人なやつもね、うん、
ああいうのができる年齢ではあったよね。
そうだね、二十歳超えてたからっていうのは
とか、逃げ恥とかもさ、やっぱ
あ
の年齢だからこそさ、
逃げ恥なんて本当ラッキーだよね、
うん、
あれって
そうなんだよな、
あの裏話というかさ、高畑裕太の事件があったじゃない、うん、あれ真野ちゃん主演の映画だったのよ、うん、撮影中にあった、うん、でまあその映画全晴らしになったのよ、うん、で真野ちゃんスケジュール空いたからその間を逃げ恥に持ってけたって言われて、うん、
なるほどね、
でもし高畑裕太が事件起こしてなかったら逃げ恥じゃなかった、真野ちゃんスケジュール的に。
いやー、人間万事作用がうまいですな。
いや、そうなの。そういうこと
じゃないの。
ちょっと違うと思うけど、まあ分かんないけど、まあまあまあそういうふうに、まあラッキーなのかアンラッキーなのか分かんないけど、
うん、
でしかも逃げ恥なんて言えば誰も当たるとは思ってなかったドラマだから、
ね、そうだね、
でマヌジャンとしては、はあ、脇役かって思ってたかもしれないけど、
うん、
こんな視聴率も数字も見込めないドラマの脇役かって思ってたかもしれない。
3% ぐらいいけばいいかなぐらいの、
それのが良かった、主演映画の方がやっぱいいと思ってたかもしれないけどね、本人はね、うん、
まあね、何か正解かなんてやっぱ分かんないからね、うん、それはもう
まあでもなんかね、あの急にバラエティーで跳ねるかもしれないし、本当分かんないんだよ、
ね、
分かんない
ね、自分になるっつってさ全然違う方向行っちゃう人っていうし、
うん、そうですね、
13
ね、そうだから本当あれかな、10期とやっぱ10期からね1人いなくなるっていうのもまたちょっと重いです、重いですよ、
まあね、なんか10期やめなさそうな雰囲気がね、
そうそうそう、
やっぱりそのなんだろう、箱押し的な要素がある、うん、あるのかね、
うん、
そのモーニング娘。の中で、楽 しくやってるドゥを見るのが好きっていう部分がやっぱあると寂しくなるじゃない、
うん、まあだから麻雀の気持ちとかさ、そこだよな。本当に心配なのはね、あのこの間の佐藤正樹さんの誕生日イベントもさ、バースデーイベントもこうドゥがさ、やっぱ駆けつけてくれてさ、二人でキスとかするわけじゃん、楽屋で。あれをさ、佐藤正樹さんも結構精神的にこう実はそんな強くないところがあるから、トゥーがいなくなった後本当心配です。
大丈夫ね、
マーサクがあるから。
そうね、
マーサク、
小田さくら、小田小田なんかさ、
うん、
その個人推しのファンはさ、
うんうん、
早く卒業した方がしてそうか、ソロ歌手に転向した方がいいみたいなことを、ね、言ってる層がいる。
まあいるだろうね、
わ、
う
んね、
かるわね、うん、確かにな、それとはやっぱ違うね。ドゥ推しでそう思ってるやつはほぼいないだろうな。まあ、いなくもねえのかな。
いるでしょ、
ソロになる、
うん、だから飯窪さんの意見っていうのは結構もっとの意見だと思う。
なるほどね、
うん、あとだから歌とダンスがそもそも得意じゃないっていうのはやっぱね、本人のコンプレックス的な感じであると思うから、だからずっとやっぱり演技をやりたいって言ってたんじゃないかなって気がするからね。
お芝居楽しい、お芝居やりたいってのはずっとね、ブログ
で書いた、ずっと言ってるから、もうずっと言ってる、
うん、
プロアクティブ、プロアクティブの CM がさ、
うん、
去年ワンシックスだったのね。今年の3月ぐらいまで1.6だったんだけど、
うん、
CM 最近 1.7 に変わった。
あ、
何度ですか、
分かんない。なかなか変わんねえなと思ったら、こういうのがあるから実はあの、
うん、
他の人に変えてって言わなきゃいけないじゃん。
そうだね、
外部の人に、
うん、大変だよね。
大変だなと思いながら見せた、変わった、うん、
でも言うのかな、やっぱアップフロントというか事務所、
まあ忖度してくれたかもしれないけどね、分かんないけど、まあ言うんじゃない、
言うのでも言いづらい、
言いづらいでしょ、おめえらが勝手につけたんじゃねえかって話だから。そうそうそう、
最初にでも言うだろうね、あの、
いやそう、
やるならね、いやこれ多分大丈夫ですかって毎年変わりますけどで OK は多分もらってると思うんだけど、でもやっぱ忘れちゃうじゃんそういうの、
まあそうだね、
であれどうなって、あれいや全然大丈夫なんですけどみたいな。
テキスト編集とか、
そうそうそう、結構大変だよね、
まるまるだからね、
そうで全部コピーしていろんな曲に
納品とか
して
、納品じゃなきゃいけない、
手間は結構かかるよ、
うん、大変だなと思って。黒田はるかさんね、
うん、
どんな役やってほしいの。
やっぱあれかな、田舎で育った
ヴァンパイアか。
いやいやいや、なんかこうボーイッシュな女の子が歌とダンスに目と好きになって国民的アイドルになるまでの物語かな。
ラブライブ、ラブライブやってもらうの。
いや、モーニング娘。物語、ね、朝ドラで。
それ見たくないな。
でも結構あれじゃない、いろんなドラマは作れるよね。
いや、ドゥ、 ドゥが主役では見たくないな。
いや、そうだね、そりゃそうだよね、
ナッチ主役がいいな、やっぱやるんだと。
阿部夏美役をドゥがやるとか、そういうパターンもあるよね。
まあでも普通に考えるんだったら舞台は昭和初期でしょ。
そうね。
どういうこと。
いや、朝ドラのパターンとして、
そういうことね、
うん、
で、
昭和初期かな、
女性で初めて、
ね、意外と
戦後とか
が多いけどね、
うんうん、あと現代も別に
多いよ、
あるっちゃあるね、
まあ、まちゃんもそうです、
うん、
多分いろんな年代やってる、
多分現代と、戦後とかの その昭和のと話と順番ぐらいやってんじゃない。
多分そうだね。あとなんか最近モデルのあるやつが多いよね。
うん、
ああそうだ、
ね、ああそうだ、ね、
今やってるのが久々にない。
ない、そうですね。ひよっこ。うん、
そうだよな。東京と大阪とかもあるからね。
うん。
うん、
大阪の関西弁。
うん、いいじゃん関西
弁。いいね。
エセ関西弁最高でしょ。エセ関西弁ほど面白いもんないと思うけど
な。なんか三丁目の夕日的なね、
あ
の下町人情もので。
ああいいね。
元気な春かちゃん、まあ略名は違うけど。
春ちゃん。
いいね春ちゃん。
ちょっと大人になったチャリンコ知恵的なそんな感じ。
ああはいはいはい、いいね、うん、チャリンコ知恵ね、いいね。銭湯とかが舞台でもいいね。
いいね、うん、あーいいね、いいね。じゃあちょっと企画を書いて送りましょう、うん、当てたけど。
もうだから卒業まで多分1曲でしょ、シングル1枚でしょ多分、
ね、そうだね。
だからどんな曲になるのか、
どこでやるのかな卒業は。
飯窪さんのブログではね、埼玉の一番でかいところという、まあ、イコールスパリなんですけど、
でももう やるとしたらもう撮ってあるはずだから
ですね。また
でも撮ってあるということはその時期にもう誰かの卒業決まってたっていうことになっちゃうから、ちょっと現実的ではないかなって気がするけど。
卒業の曲を取るんだったら、ミスタームーンライトバレに工藤さんの演技が入る曲がいいです。
ああなるほどね、なるほど。
おロミオみたいなね。
高瀬
ちょっと話しとれちゃうけど、高瀬さんのジュリロミオとジュリってすごかったね。
そうなんだね、高瀬さんね。
高瀬くるみさんがあのハロステで、
ああ、うまく
ない。ロミオとジュリエットの一幕をあのカメラに向かってアピールしてくださいってことで、朗々と長ゼリフを。
ジュリエット役でね。
うん、おロミオです。
まあまあなんかね、そういう工藤さんの演技を記念として刻みつけるような新曲を聴きたいですね。まああのサツコンで。ミスタームーンライトやるのはまあ確実でしょ
う。なんで確実なの？そうなの？
いや、あの女優を目指す工藤さんが輝ける曲じゃないですか。
ね、でもまあ前のツアーでやってるからね、2個ぐらい前、
ね。うん、そうだね。うん、結構、うん、
まあ高く感があるん
で。ちょっとあるな。その時やった時にウォーってなった
から。なったからもう、ま、もうまたかみたいな感じなんです。うん、やっぱメイメイのあれが強いから、やっぱその演技というかさ、その自転車チビリンが、うん、あれに勝てるものはないと思うから多分卒業ね、うん、っていうのもあるけどね。いやそんな
泣くのあるかね。俺泣くのかなっていうのが分かんないんだな。でも泣かなさそうな気もするんだよな。
もうそれ冷めちゃったってことですから、工藤遥が辞めて工藤遥に対する熱が。
どうなるんだろうっていうのはちょっと分かんないな、ね、
モーニング娘。の工藤遥が好きだったっていう、
うん、
ことなのかな。やっぱ
でもそれも、うん、難しいよね、分かんないな。そうなってみないと。でもなんかやっぱ工藤遥のそのなんつうのすげえ アホなところっていうかさ、やっぱ真面目にお仕事してる時とかさ、ああいうのがね、見れる機会は多分減るだろうからなぁと思って。ハルステだけでもやってくんねえかなと思うけどね。
工藤遥。
ハルステだけ継続っ
つう。あれだと思うよ、その、あの、現役のメンバーの太田からすごいブーイング。
すごいだろうね。
いらねえよ、工藤ってめっちゃ言われちゃうと思うよ。
本当に。
誰も得しない。
そんなわけだったら現役に回すやん。
そうそうそう。
真面目にお仕事してるのには良かったね。
あれはもうあれなんだってね、その現場でめっちゃこう嘲笑われてたんだってね。
ああ、それは誰？スタッフから？
スタッフから。
それはそうだもん。
だから普通にやってんのに、それで一個 椅子ちょうどあるじゃないですかって言っても、あごめんごめんとかじゃなくてもハハハみたいなすげえ最悪の釘だったらしくって、それでも泣いたって。ドッキリとかじゃなくて本当嫌がらせを受けて泣いたっていう感じらしい。
そうか、
すぐインタビューで答えです
よ、ね、まあまあまあまあ
焼きそばのラッて自慢すんなもん
わけが違う、そうそう、しょうがないって。多分だから他のメンバーはもうドッキリと気づいていたりとか、はいはい、もちろんした上で、
うん、
まあ工藤遥香ももちろん明らかにおかしいと思ってただろうからね。
そうだね。まあでもそうか、大人がそういう態度なのがなんかダメだったのかな
混乱したんじゃないだから
本当にそうだろうね。
あまりにもありえない状況だ
すごいな。
ドッキリドッキリドッキリか、ドッキリって難しいよな、うん、
ねカメラ見つけちゃうね無理の見るしね
さすがだよな、
ここなんかなめっちゃ面白い
怪しいこれ。
キュートにはキュート最悪だよ本当に。
できないね、うん、あのハロプロがよくやる、うん、誕生日とかでその叱る叱ると見せか叱って泣かせてからのケーキみたいな、
モラハラ
本当やめてほしいよね。
モラハラ
モラハラ系ドッキリは最初誰がやったのかな。
ベリーズ工房でや
ったやったな。ベリーズ工房に対
して岸本夢乃さんが泣きながらネタバレしました
でもあれさ、それも前にベリーズに対して大人がやったよね、
うん、だから、多分それは同じ時にまず研修生を怒ってて、牧先生と先生方のダンス先生で、あんたたちもってベリーズに怒り始めて、
うん、
でそしたら岸本夢乃さんが泣きながらこうみんなこうビジョンの方に向かって全員それでネタバラシ映像が出てくる。
あ研修生も仕掛け人の人
だったんだね。そうそうそうそう、
うん、
泣きながらネタバラシをする
それめっちゃ面白いね
、まあ、まあ心が痛んだのか何なのか分かんないけどね
どんな涙なんだろう。
分かんない。
でも恐怖もあるよね。あのベリーズメンバーに対、
う
ん、
そうそうそう
怒られるってい
うの、憧れてのベリーズさんだしね。
うんうん、私のせいで辛い目に合わせてるみたいなその気持ちになっちゃ
う。それもあるだろうね。
いやよくないよくないよそういうの
は。あ面白いけどね。
面白くそういうあのその岸本さんが泣きながらネタバラシみたいなそういう。あの何か不確定要素で重くしろく転ぶことはあるかもしれないけど、
うん、
基本的になんかモラハラパワハラ的なあれがあるじゃないですか
雰囲気がね。
そう確かにね。
でそのマイナスになった気持ちがあこれはガチで叱られ怒られたんじゃなくてドッキリだったんだっていうのでゼロにはなるけど、
うん、
それのおかげでさらに嬉しいっていうわけにはなんないじゃない。
なあそうだね。
あとやっぱ、ね、その本当に怒られてたんじゃないとしても家帰ってからそういえばあんなこと言われたわとか思い出すわけです
いやでも、うん、まあ思うんだけど日常的にあれぐらいの怒りはあるんだと思うよハローって。
ああそれはね確かにそうか。
思ってるより多分厳しいんじゃないかなって思うんだよね、
うん、
いやそうかそうだね、うん、
そう考えると意外と
うん、
うんじゃないとなかなか先生も怒んないと思うんだよね。
そうだよね。明らかにおかしいっていうことではないんだろう、うん、だからリアリティがあるんだろうね、怒られるってことに対してね、
まあ、めったに怒られない人が怒れるみたいなドッキリなのかもしれないけど、うん、でも先生はね、うん、とそのベリーズみたいにさ、
うん、
ベリーズはもう多分怒られない、
うん、
状態だったのにみたいな
まあでも泣かないと成立しないから泣くまでデタラメに並べた立てたっていうのはやりすぎだけどね。
別にマリアかなんかのやつでしょ、
うん、
何それマリア。
あれマリアが空気を読まなかったってことだと思うんだけどどっちですなんかマリアが泣いて成立するようなドッキリだったね。
泣いたらケーキを出そうと思ってスタンバっててっていう流れを事前に話し合ってたから泣かないから出せなくてあの叱り役のメンバーが泣くまで攻めたっていう。マリアはマリアでもう後輩ができたから後輩の前では私は泣かないって決めたからもう泣かないんだって思って頑張ってた
めっちゃいい話じゃん、それでも。
その話して怒ってるの生田さんとかでしょ、だから。
あ、怒り役が？
怒り役が。急遽が怒って
る。石田さんとか生田さんとかの。
え、結構すげえ最近の話ってこと？
そうだね。
結構最近。
う
ん、
え、何でそれって？
え、だ誕生日の日とかだよね、だマリアの。
ああ。
ツアー中とかそういうわかんないけど。
え、それって何？映像企画とか。
映像はない
じゃなくて。うん、
映像は誰かが一部始終を撮ってたけど表には出ていない。
ああ、要は内々の中でのっていうことか。うん、
ああ、
そんなことやってんだ
っていう内容がこのブログとか、うん、あのイベントの MC とかで徐々に情報が出てきて全部明らかになったっていう。
まあでも話してるってことは全然大丈夫
だったと思うんだから、
そんなにあの問題あるような感じだって全然出てこない、うん
そうか、いい話だな。でも、うん、そうね、そのでもあれだね、マリアが後輩ができたから泣かないって決めてるっていうのはすごくいい話だね。
いい話だね、うん、大人になるんだもう泣かないさってことですよ。
後輩がいる前では泣かないってこと？でも結構泣くよね。
全然、うん、どうなんだろう、怒られては泣かないってことだね。
そういうことか。
その怒られて泣くような、感動してとか、うん、悲しくて寂しくて泣くことあって、まあ確かに怒られて泣くってさ、うん、相当子供なさ、
うん、
行為だと思うね。
中学生
ぐらいになったらなかなか、まあ女の子は分かんないけど、うん、まあ普通にお仕事してる人だったらまずありえない話じゃない。
確かに。
っていうことね。うん、
そっか。みんな大人になるんだな。
それそう。マリアなんてもっと大人になった方がいいって思うぐらいだと思うんだよ。多分。本来。
マリアさんは何だろうな、あれ今いくつだっけ、17、6、
高校2年生。
まあね、子供っぽいというかアホの子なのかな。
うん、それもあるし、一人っ子のその可愛がられて育ってきた感じもすごい出てるしね。あれ多分周りのメンバーは結構イラついてると
思う。そうかな、
分かんないけど、
まあしょうがねえなって。
まあまあそういう、
もはやだよね、うん、最初のうちはやっぱさ、なんじゃったなって
、ね、これこういう子なんだなって
分かる。そう、
はためにはあのままでいてほしいみたいなのもあるけどね。
絡みづれえなって思ってる人いっぱいいると思うけど、
ね、いやそうだろうね。あかねちんとかやっぱ
もともと最初ちょっとね、なんか全然仲良くない感じだった、うん。
やっぱアカネチンってすげえ大人っていうか、なんつうの、こう、うん、
クールね。
そうクールじゃん、
冷静で、
うん、一番怖いよね。
怖い。なんか今のツアーで、
うん、
先暴露のポエムをなんか暴露するコーナーみたいなのがあるんだよね。
へえ。
それアカネチンが MC みたいな感じで出てきて、
うん、
今日のターゲットはみたいな感じで先輩をいじるみたいな。
ああいいね。ああでもなんか今の娘のでさ、笑点をやるとしたらやっぱ司会は茜ちゃんに、
まあ、笑点役、うん、そうかも、
まあ、得意、口喧嘩が得意で、勝ちパターンは冷静に相手の欠点を攻めることがある、
うん、でリサ丸に負けて口喧嘩で、でリサ丸が大好きになったっていう、で丸ねえ丸ねえってめっちゃ懐いた。
へえ、
いい話だな。
尾形リサさんはケチョンケチョンに、もう結構年下だよ。
お
3つ4つ下の、
へえ、
あかねちんを口喧嘩で任した。
へえ、
群門に下った。
あすごいな。
ちょっと少年漫画みたいな展開
です。そうね、
口喧嘩だけど、あのフリースタイルバトルで負けた
もんね。最後は認めるいい負け方だって。この間なんだっけあったじゃん、そんなのみたいな、フリースタイルダンジョンで呂布カルマ、まあいいや。
そんなとこですかね。
そう、今日大体こんなとこですか、うん、
はい、
はい、じゃあお願いします。
エンディングです。
はい。
表発表
そうっすね、
まだ整理できてない。
今日そうだからちょっとね聞き苦しい点があったら本当に申し訳ないです。
ちょっとまだ気が動転してる
というか、ね、ちゃんと俺の中での整理
がついてないんで、消化できないんでまだ
でしょうね。なんか本当に不快に思った方は申し訳ないですけども推しがね本当言う推しっていう人は多分本当に他のグループ含めの工藤さんしかいないからなかなかね難しいとこですよ。本当に頑張ります
頑張ってください、
はいはい、
じゃあドゥ卒業発表記念スペシャルということでお送りしてまいりましたが、本日は、これで、なんだっけ退社じゃなくて下校の時間です
はい、
はい、本日のお相手は、
はい、出席番号1番安田直人、
出席番号2番宮本坊太郎と、
出席番号3番まこちでした。
あ、おやさゆみん、
おやすみみんだは
おやすみみんだは